6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターのあゆみです。ありがとうございます。
もう高齢かね。
4回目もう高齢になってきましたね、うん、そして健太郎さんです。あれ
言ってくれるのか。
あれ
お願い。健太郎です。
健太郎さんです。
健太郎です。
違うキャラ。
健太郎です。
そしてアッキーさんです。
アッキーです。
はい、お願いします。
アッキーです。
キムニーさんです。
はい、よろしくお願いします。
そして今週も M さんに来ていただいています。
佐田久です。
いや、もう佐田マサです。
あ、マサ
です。森さんです。よろしくお願いします。
N 氏です。
お願いします。
さて、先週宿題で出ていた健太郎さんからの、
もう一回聞きましょうか、はい、もう一回今日皆さん聞いてくださいね、はい、ちゃんと手を挙げてもらいましょう、どっちか。
はい、はい、700万、まあ、手残り収入がある定食屋の駅前を3000万円でやるのと、もう一個は800万円年間手残り収入があるものを7000万円でやる、どっちの方にお金を出しますかっていう。
3000万で700万です。
あ、私、はい、わかりました。
はい、
私は定食屋をやります。
定食屋って3000万の
方ですか。3000万。
はい、
なんでですか。
なんかちょっと怖い。3000万で700万返ってきた方がいいですよね。
あ、僕もまあそういう利益率が高いからやります。
まあ、これ計算の
計算の仕方は、要は3000万円を何年で回収できるかっていう考え方
ですよね。4年ですもんね。
そうです、4年ぐらいでいける。
あれ、M さんは先週、
あ、はいはい、
ファミレスがいいとおっしゃいました。
多分ファミレスが好きなんですよ。
多分そこを考えたら
定食屋とファミレスっていう話じゃないですよね。
そうです。
どうでもいい話ですよね。
それ途中ちょっと惑わされた。すごい。
イメージです。イメージ
。あと郊外か都心もどうでもいいって話ですよね。
あ、
そうじゃなくて利回りでちゃんと見ろよってことじゃないですか。
数字だけを見ればいいってことですよね。
そうです、そうです。
まあ、数字が全てだってことですよ、要は。言っちゃえば、は
い、そうか。ちょっと数字苦手なもので、なんか私もファミレスか。
これだったらまた変わってくると思うんですよ。3000万で田舎で定食屋さんをやるか、都内で7000万円でレストランをやるかだったら、利回りのデータが出てないからいろんな意見が出ると思うんですよ。都心はこうだとか。この場合は
でも今だとすると、まあ、定食屋さんとファミレスって大きさが違うから初期投資が違うんですよね。でこれを地方のアパートだとすると、仮にこれを20部屋あるものを7000万円で買う、
はい、
で都心の場合だと3000万円で10部屋のものを買うってなるっていう風な話なんですよ。10部屋のもので700万円利益が出るのと、20部屋のもので800万円利益が出るもの、どっちをやりますかっていう話です。
それだったら10部屋で700万を20部屋にしちゃえば1400万です。
はい、そうですね。
引く800だったら600万得する。
そうです。で、要は大きいものっていうのは、まあ、ファミレスと定食屋さんだったら働いてる人数が違うとなると、固定費が高いのは7000万の方なんですよ。なので利益率が悪い。
だからツルトンタンのうどんは高い。お椀がでかいから持つのが大変、洗うのも大変、場所代もかかる。
どうなんですかね。
はい、でっかければ脱線したんであれだ。
はい、でかければ、あれですよね。でかければでかいほど高いってことですよ。
うん、は
い、
まあそう
で、あとは一部屋の利益で換算すると、うん、はい、3000万円の方は10部屋なので、一部屋70万円年間利益をもたらすことができる。7000万の方は20部屋あるんで、で800万円利益が出るんで、一部屋40万円の利益がしか出ない。でも家ってどこで建てても一緒なところがあって、例えばどこで直すのも一緒なんですよ、金額が。なので後々古くなって50万円の修繕費用がかかるときに、どっちのがいいですかって話です。年間40万円しか利益が出ないものに50万出さなきゃいけないのと、
それきついですね。
はい、だもうメンタルがおかしいです
きつくて辛いです。
M が厳しくなるんですよ。
うん、M すぎる。
そうそう、だこれは東京だったら小さいワンルームでも家賃は取れるし、地方だとしたら大きな部屋でも家賃があんま取れないっていうことを意味している質問をするんですけど、
不動産に関しては大は小を兼ねないってことですよね。
そうですね。
あくまで
も、はい、なので面先のそうですね、利回りに追っかけて地方に行ってしまうと後々苦しくなりますっていう
はあ、でこの話をいつも今健太郎さんされると大体皆さん納得されるんです
ね。この話っていうのはあれですよね、いつもその仲間内で話してるんですよね。
仲間内じゃなくて
違うか、お客さんに話
さ、お客さんにお話しされる。
でもこれを
毎回話してて面白いですよね。神奈川くん3000万円っていやまたその話っすよみたいな。
いや僕ファミレスが好きっすみたいな。
で3日後ぐらい次はカレー屋さん5000万のものと
でもこれが同じ1億円の物件だったらっていう風な形にします。そうすると土地の値段が逆転するんですけど、3000万円の建物で土地は7000万円の土地、7000万円の建物だったら土地が3000万円っていうことになるんですね。
そういうことだ、都心だったら、
はい、
3000万円の建物に7000万円の土地ですよと、はい、
そうですね。
でそして地方だったら7000万円の
建物に
大きいからですよね、
はい、で3000万円の土地
ですよと。
これってどういうことかというと、大きな建物を建てるけど土地値が安いってことは広くて坪単価が安いっていう、
確かに
ところになります、うん、で都心の場合だとちっちゃい建物なんだけど土地値が高いところは坪単価が高い土地っていうことになるので、まあ、そこのところで賃料が決まってくるんですけど、そうすると逆に言ったら7000万円の土地があれば7000万円以下で売れることってのはないんですよ、
うん、確かにそうですね、はい、あ、この先
そうです、
うんうん、この先あの経済状況がすごい状況になってしまって7000万円以下になることはないんですか？
それは前後はあると思いますけど、3000万の方も一緒に変動しますから結局そこは一緒です。
そういうことですね、
はい、はい、うんうん、で東京の方が下がりにくいんで地方より、
うんうんうんうんうんうん、
みたいな話でちょっとなんか違う話にしましょうか。
不動産っぽい話になっちゃった、
はい、でも、ね、いやちょっと待っていいと思いますよ。あの本来あの不動産のポッドキャスト
で、ね、でも最近本当ポッドキャスト聞いていただける方が本当
に ありがとうございま す。
やっぱ僕らちゃんとフェイスブックにコメント欄載せてたりとかするからですかね、うん、どういう意見が来るんですか、誰が聞いてるんですか、共通の知り合いで聞いてる人いるんですか、
ね、あ、共通の、いやお客さんとかでもやっぱり聞かれ言われますし、
ポッドキャストから今回のことを知ったっていう人も結構、
ポッドキャストなんて言ってるんですかみんな。
でもやっぱ面白いですっていうのはよく、
顔がですか、
楽しく聞かせていただきますってい
う。あと銀行員も結構聞いてます。
銀行員が聞いてるん
ですか？僕の取引先の銀行員結構
聞いてます。そういえば写真撮らないと。
写真
番組のですねじゃあこの収録終わったら、はい、ぜひ撮影をお願いします。
でもやっぱ他のポッドキャストとか聞いていただけると分かるんですけど、大体なんか朗読みたいなのが多いじゃないですか。
でもそうですかね。あ、うん、なんかこんなちょっとざっくばらんな感じのおしゃべりっていうのはなかなかないってことですかね。
そうですよね、他のあんまり聞いたことはないですけど、でもなんかゆっくり喋ってる方が多いなと思って、はいはい、あゆみさんのなんかすごい笑い声がいいですとか。
いや本当ですか、私
あゆみさんのファンって絶対多いんですよ、うん、まあ、顔見たら分かりますもん、
うん、顔、
うん、やっぱファンできそうな顔立ち
どういう意味
何が来るかと思って
初めて言われた、
褒めてるんですよ、
顔見たら分かるんですよって、うん、なんかねそ
めちゃめちゃ褒めてます。
お、写真撮ってもらうということですね。
ありが
とう
ございます。ビューティープラスのが綺麗なんで。
あ、本当ですねあの、まあ、まさにあの収録
あでも2人のがいい
る最中に、まあ、写真を撮ってもらうということなんですけど、
そうですね、でもあゆみさんはやはりいいと思うんですよ、
ね、
いいと思
います。あの言われても何も出ないですけどね。どうした急に神奈川さんどうしたんですかね、なんかそんなことを言って。
でどんな声が多いですか、周りで見てる人。
周り
で何枚か撮ってます、まあ、
そうですかね
周りで見てる人はどんな人が多いですか。
どんな人が多いんですかね、森さん。
どんな方、まあ、不動産に興味がある方は、まあ、当然だと思うんですけれども、あの、まあ、不動産って結構、まあ、なんかいきなり真面目な話で申し訳ないんですけども、あのハードルが高い印象があると思うんですよね、
うん、そうですよね、う
ん、あの不動産って言ったらなんか危ないとか、不動産って言ったらこうリスクがあるとか、結構そういうあまり知らないのに自らハードルを上げちゃってる方が多いと思うんですけれども、まあ、このポッドキャストとかだったらもうあのノリがそんなね硬いところじゃないんで、比較的やっぱり入りやすいかなっていうのは思いますよね、はい。まあ、不動産って知ってるか知らないかっていうのがすごい大きいと思うんですよ。僕も相談を受けていて、資産家の方、要するにもともとなんか代々から不動産を受け継いだ人であったりとか、こうサラリーマンは買えないんじゃないかとか、自己資金がむちゃくちゃたくさんある人だけが不動産を買えると、まあ勘違いですよねこれは。
そういう人多いですよ
ね、
はい、自分には縁がないと思って人
もいる。そうですね、うん、まあ、そういう方が多いので、その方たちってもったいないと思うんですよね、
うん、もったいないですね。
やっぱりそういうところ、うん、 まあ、実際購入することも可能だし家賃収入を得ることも可能だと思うので、はい、あのぜひ知ってもらうっていうのがすごい大事ですよね、うんうん、はい。
あと私に相談してきた方でも、はい、あのポッドキャストっていうか不動産も全然関係なかったのにポッドキャストはなぜかなんかたどり着いて聞いたってい
う
人もいましたね、
うん、
そうそう本当に、
まあ、全然最初から興味あったわけではないけれども、
ポッドキャストいろいろ番組も聞いてる人なんですかね、うんうんうん、そういう人もいるんですかね、
うん、そうですね。なんか私の知り合いでもあの他のところに通勤で車で長い時間されてる方とかってやっぱり時間が結構あるので、まあ、そういう時間使って、まあ、ポッドキャスト聞いたりだとか、まあ、勉強に当てられてるって方とかもね、
勉強とかね、
そうですね、うん、多いので、で撮影終わりましたか？あの完全にあの番組収録中に撮影してて
生の写真のが
いい、まあ、そうですね。森さんがずっと不動産について解説してるっていうなんかちょっと面白い感じになってたんですけど、てかまた撮影始まってるんですけどね。
撮影で、まあ、ずっと撮っておいてもらいます。ま
あ、ずっと撮っておいて、あ、そうですか。
写真はできるだけ数から生まれる
んで、ちょっと今までにかつてない感じになって、
景色あんま映んないように。
でそういう撮影してくださってる方はあの
ポッドキャプチャーに使うから、
あ、そうですか。
映っちゃうとちっちゃくなっちゃうんですよ。
そうですね。まあでも別に番組終わってから撮ればいいのにっていうのがすごいあるんですけど、
生の声をや
ったら生いいですかね。
多分あっちから撮った方がいいですね。
そんな中指示まで出してあの今マスクマンに撮っていただいて、
今結果をイメージして撮影してもらってるんで、
そうですか、そうですか、ありがとうございます。
で今どんなとこまで話は行ったんですか？
まあ、不動産のいいところということですよね。あのポッドキャストどういう方が聞いてるかって話とかですね、そういう話ですよね。あんまりないと思うんですけど、不動産のデメリットってあるんですかね、キム兄さん。
デメリットですか？
あるとすれば、
ありますか？デメリットって買い方にもよります。
買い方、
うん、自分のお金を使って買う人は割とあんまメリットがないかなと、
は
い、
あ、それは自己資金って意味ですか？
うん、そうですね、
うんうんうん、
あとデメリットっていうかですね、やっぱり多くの方が引っかかるのがやっぱりあの大きいお金を動かすっていうかね、
うん、
借金っていうかね、はい、やっぱそこですよね、うん、私がまあでも話してるのは本当借金じゃないんですけどねっていう感じですけどね。
そうですよね、うん、キム兄さんはいつもはい、住んでくださっている方が、はい、代わりに
返してくれてる
っていう風に
結果的にそうなってるんですよね。私も10年間1円も返してないので、
うん、そこだけ切り取って聞いたら悪い人みたいな1円も返して
85人にもう私の資金返させてる男ってよく言われるんですけど、
うん、すごいですよね。
いやでも、うん、そういう仕組みがこう返してくれるんでね、うん、なんていうか住宅ローンみたいに自分で返すわけじゃないので、はい、うん、そこですよね。そこを話せば大体の方は分かってくれるんですけど、う
ん、なんかいろいろ指示が多かった
あ、今度ディレクターが写真を撮ってるっていう状況になってるんですけど、こういうことってあるんですかね？
あまりないですよね。
あまりないですよね。あの番組ディレクターが何の指示をやってるか。
写真を
撮ってもらって、はい、
写真撮って、やっぱ生の
写真すごいディレクター忙しいと思うんですけどね、音のチェックとかしてて、
はい、本当ですよね、大丈夫かなみたいな。
で今日もあの番組の収録にはね、あの見に来てくださっている方がたくさんいらっしゃるんですけども、ありがとうございま す,
います、
ね、初めての方とかいらっしゃってありがとうございます。あ、撮影終わりましたでしょうか？
撮影まあまあいい感じです。
あ、では健太郎さん戻りますが、まあ、買い方によっては、まあ、デメリットになる場合があるかなと、
まあ、デメリットというかもったいないかなと思っちゃいますね。例えばあの1000万2000万を不動産投資の資金に入れてしまう、
はい、
っていうのは、まあ、仮に金利が 2% とかで借りてるものだったら 2% の運用をしているっていうことになります、うん、2000万円とか1000万円、うん、だったらでもそのお金を使って 2% 以上の運用ができるものって結構あるので、うん、そっちの方にお金を回した方がよりよく増やせるのかなと思っていますね、うんうん、例えばあゆみさんに2000万当てたら増えますかね？
私に2000万
増えそうですよね。
どうしたらいいかな。私に2000万預けたら、はい、まあ、多分あの通帳を記帳して、
あ、貯金が趣味だから、
そうずっと見てる。
あゆみさんってなんでそんな貯金好きなんですか？
貯金がでもやっぱり将来が不安だからですよね。なんかその不安が
貯金キャラですよね。
そう、貯金キャラなんですよね、
うん、今までずっとそうなんですか？貯金コツコツ貯めてって。
貯金そんなこともない
ですけど、でも最近なんか手仕舞いしたって言ってました、
ね、手仕舞いしました
FX を
FX は手仕舞いしました。
手仕舞い
損切りした
って、はい、
あ、儲かってるんですか FX？
いや、あのもう足を洗いました。
やめた、はい、やめたんですか？なんでやめたんですか？
いや、私には向いてないなと思って足を洗いました。
上がるでしょうみたいな感じで買っちゃうんですか？
そうですね、ちょっとなんかプラス思考のと ところがありまして、
あとあれ耐える仕事ですもんね、耐えないとダメですもんね。
そう、耐えられないですよね、なかなか。
待たないとダメですもんね、
待てないですよね、
待たない女ですもんね。
そうそう、待てないですね。
自分勝手な女ですね、
ひどい言い方。
追いかける女です
よね。ちょっとラジオ聞いてる人みんなどんなやつなんだって思うじゃないですか。
いや、そうだそうだって思ってますよ。いやいやいや、
まあ、そろそろ時間が来ましたので、ね、また来週聞いてください。ケンタロウさん、アッキーさん、キム兄さん、そして森さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、無料面談、全国どこに行っても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。